おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今日は、ちょっと雨降ってました。私朝来るとき降ってなかったんですけど、
ちょっとポツリポツリっていう感じで、降ったり止んだり、そんな感じですかね。
あのこの後ちょっと止むみたいなんですけど、また夕方から降り始めるということで、梅雨ですからね、しょうがないなとは思いますけど、
西の方とか九州の方は結構ね大変な大雨ですけど、あんまりね被害がないことをね祈ってますけどね、
さて私オープニングで今日半夏生という話をしましたけど、こう兄貴なんかこう特別にこの時は食べたりとか、あとはこれを見たいとかってありますか？
そうなんです。それですね、ボイス Q のスタジオの隣にですね、毎年もこの時期になるとハスの花が咲くんですよね。
わかります、
わかりますよね。
わかります、
そう、はい、でハスの花ってもう本当に咲いたらすぐ散っちゃうので、もうタイミングが合わないと見れないんですけど、去年はねもう見逃してるんですよ、で今年もねもう先々週ぐらいからちょっと気にしながら見てるんですけど、今日はですね、一つはもう咲き終わったやつ、で一つはつぼみというね、
どうかな、
そうなんですよ。だからねなかなかねこうタイミングが合わないんですけど、ハスの花ってね、お釈迦様に由来のあるお花ですし、やっぱりなんかこう咲いてるところ見るとちょっとね安心するというか、得した気持ちになるじゃないですか、ちょっとねボイス Q のみんなも気にして見ていったらいいんじゃないかなと思います。
そうですね、ちょっと私帰りにチェックをしていきます。
ぜひ、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
前回のおさらい行ってみたいと思いますが、前回はスタディーウォーカーのこれは助かる就活スーツの月額利用サービスが学生に大反響という記事から、レンタルとシェアの違い、また今後出てくるサービスにも興味が湧いてきました。
そうですよね、これからもですね、こんなものもレンタルとかシェアサービスっていうことが結構増えていくと思うんですよね。使い勝手のいいね、自分にとってすごく使い勝手のいいものも増えていくと思いますので、ぜひね皆さん注目してほしいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね、それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、今日はプレジデントオンラインのなぜ新橋界隈のパスタは粘度が高いのかという記事、以前兄貴と話していた時に聞いたお店ですよね、気になって思わずテーマにしてしまいました。
なるほど、分かりました。ではいつものようにね記事の内容から紹介していきましょう、記事では昔ながらの喫茶店の定番メニューナポリタンですね、その聖地といえば今東京新橋と言われていて、そしてなぜ新橋のナポリタンは愛され続けるのかと始まっているんですね。でそもそも日本で提供されているナポリタンというのはイタリアのナポリではなく、第二次大戦後横浜のニューグランドホテルがスパゲッティナポリタンというメニューを最初に、命名したのが始まりと言われていて、でこちらのナポリタンはケチャップ味ではなくトマトソース味で、ケチャップのナポリタンを出したのは同じ横浜にあるセンターグリル、つまりナポリタンは日本で生まれたイタリアンということになる。そしてそのナポリタンの聖地が今新橋と言われていて、その新橋のナポリタンは別名リーマンパスタとも呼ばれていてですね、特徴としては粘度が高いことで、新橋のリーマンパスタはソースが濃厚でドロッとしているように感じられるんですが、実は新橋系のナポリタンというのはよく炒められて水分が飛んでいる、実はこうして水分を飛ばすことで粘度が高くなる。以前ですねこのライターの方があるお店の人に聞いたみたいなんですね。で新橋系のナポリタンが粘度が高い理由というのは何かというと、お客さん、主にサラリーマンが愛用、着用しているのが白いワイシャツなので、そこにオレンジ色のソースが飛ばないためにできるだけ水気を、なくしているということだった。 まあ、さりげない気遣いが粘度の高いリーマンパスタの生みの親だったというふうにまとめているんですね。さて、りなちゃんはなんかハマっているなんか昔ながらの味ってありますか？
以前やったことあると思いますが、スガキ屋の
ラーメン。そうですね、まあ、このコーナーでもね取り扱いしましたけど、
やりました。
やっぱそうですよね、うん、まあ、この辺の人たちって割とね、あれ名古屋ですけど、
はい、
まあ、ちっちゃい頃からって人多いですよね。
食べてます。
今でも、はい、わかります。まあ、りなちゃんがね、冒頭ちょっとお話ししてくれた通り、僕はこの新橋の聖地として紹介されているお店があるんですが、武蔵屋のナポリタン、これね何度か行ったことあるんですよ。ただ毎回やっぱ並んでるんですね。お昼時からちょっと外れた時間でも並んでるんですね。で、武蔵屋さんのナポリ、武蔵屋さんではですね、もういろいろメニューあるんですけど、僕はほぼナポリタンかオムライスの2択で、両方とも値段は750円から800円とかそのぐらいだったと思うんですが、ナポリタンはここで紹介されているケチャップ固めの太麺なんですね。で、オムライスもトロフワの流行りの感じではなく、しっかりした卵でカチッとくるんだオムライスで、まあ、いわゆる昭和の味で、ここ以外ではですね、有楽町にあるジャポネっていうお店があるんですが、ここもスパゲッティの専門店で、毎回ですね武蔵屋さんの倍ぐらいの行列なんですよ。で、ここ6種類ぐらいのメニューがあって、新橋のナポリタン同様、あらかじめ茹でてある麺を味付けしながら炒めて提供するというスタイルなんです。で、僕がここで注文するのはシンプルな塩味で、あと小松菜とかトマトとか野菜もたくさん入ってるメニュー、これ大盛りで頼んでも750円なんですね。で、それ以外にも東京駅の近くにはしっかりと火を通した卵に、鶏肉がゴロゴロっと入っていて、甘めのタレで味付けした昔ながらの親子丼、こちらも800円だったり、まあ、どれもリーズナブルで、並んでいても回転が早いのでビジネスランチとしては助かるんですね。で、一つ残念なのはですね、こういうお店が後継ぎがいないとかという理由で閉まってしまっているということなんですね。まあ、東京近郊にも惜しまれながら閉店するお店というのが増えているというのも事実なんですね。
そんなに人気があるのに、閉店になってしまうところもあるんですね。
あるんですよ。
なんかすごく残念ですよね。
はい、そうなんです。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは昔ながらの味、ソウルフードについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、ソウルフードを中心市街地の活性化に活用して上昇ということになるんですけれども、
はい、
新橋のナポリタン、まあ、有楽町のスパゲッティ、日本橋の親子丼と、まあ、東京の昔ながらの味、ソウルフードについて紹介しましたが、このような飲食店は東京以外にもたくさんあって、三島ではですね、三島駅前にあるドダのスパゲッティって、もう僕小さい頃からある、老舗なんですよね。あとスパゲッティでいうと沼津にはですね、ボルカノとかイタロウさんというねスパゲッティもあります。で、スパゲッティ以外でも仙楽のハヤシライスとか中央亭の餃子も昔ながらですし、まあ、飲食店以外でもですね、三島ではララのベビーシュー、これは今でも人気だし、あと沼津ではですね、最近全国的にも有名になったのっぽパン、さらにはですね、これまあいろんな地域にもあったりするんですけど、宮古まんじゅうなんかもある意味ソウルフードですよね。で、このような食べ物というのは県内でも各地いろいろあって、御殿場ではやっぱハムソーセージ、そして富士宮焼きそば、清水のもつカレーに静岡おでん、あと東伊豆にはですね肉チャーハンと、まあ思い出せば本当にたくさんあるんですよね。で、このようなメニューの共通点は、そこに行かなければ食べられないということなんですよ。これ富士宮焼きそばが全国から焼きそばでね人を集めているように、ソウルフードというのはですね、町への集客というのが期待できるんですね。どこへ行ってもどこにでもあるフランチャイズチェーンで食事をするというのは、まあ、お手軽ではあるんですけど、その地域のソウルフードを調べて実際に食べて、積極的に今 SNS なんかもあるので、これ情報発信していくことで町の集客に貢献してほしいなというのも期待しているんですよね。
そっか、そうですね。
そうなんです、
でもすごくこの静岡県の東部って 今挙げただけでもたくさんありますよね。
あるある、
きっとまだまだありますよね。
あるある。で僕静岡県内いろいろ行くので、はい、結構あちこちのね、うん、あのご当地ソウルフードを、はい、今日食べてるんですけど、うん、もうね本当にいろいろあるんですよ。
いやそうしたらもっともっと発信しないともったいないですね。
ラーメンなんかは、ね、発信力があるので、うん、いろんな人たちがよく知ってたりしますけど、はい、こういうねソウルフードをぜひね広めてほしいなと思います。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。